聖書を拝読いたします。今朝はイザヤ書63章8節から9節、聖書1274ページです。拝読いたします。主は言われた。まことに彼らは私の民、偽りのない子たちだと。こうして主は彼らの救い主になられた。彼らが苦しむときにはいつも主も苦しみ、主の臨在の御使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない。昔からずっと彼らを背負い担ってくださった。西本浩一牧師先生より、背負ってくださる神と題してメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、6月の第4の週日に私たちをこのところに集めてくださり、共に神様の御言葉を聞くことができることをありがとうございます。イエス・キリストは、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、私たちに心の平安、そしてまた安らぎを与えてくださることをありがとうございます。どうぞまたすべての重荷を神様に委ねていくことができますように、どうぞ私たち自身の心も体もまた神様が休みを与え、また新しい力に満たしてくださるようにお願いいたします。どうぞそのためにも神様の約束、この御言葉を私たちが聞くことができますように、私たちの心の中に神様がお語りくださるようよろしくお願いいたします。今からの時をすべて神様の御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は旧約聖書のイザヤ書63章8節9節を読んでいただきました。でこのところにこの背負いというですね、言葉が出てきます。このことにちなんで今日は背負ってくださる神様というお話をさせていただきたいと思います。私たちは毎日の生活の中でですね、もう自分の手には負えない、もう大変な重荷を背負うということがあるのではないかと思います。そしてまた自分が一人悩んで、苦労している、誰も自分の気持ちを分かってくれていない、そういう孤独感にですね、自分自身が苛まれてしまうということがあるんではないかと思います。でそういう時に、私たちはもう自分のことだから自分で解決しないといけない、そして大事なことはもう自分が強くなって生きていかないといけないんだ、そう思うことが出てくるかと思います。でもその思いがかえって自分自身を追い込んでしまう、追い詰めてしまう、そしてもうどうしようもできないというような状況に陥ることがあるんではないかと思います。じゃあそういう時にどうしたらいいのかということになるわけです。今読んでいただいた聖書の言葉を見ると、この8節の終わりのところに、主は彼らの救い主になられたという言葉が出てきます。主っていうのは主人の主です。うちの主人が救い主ですかって言われた方もあったんですけれども、そうではないわけです。聖書が主って言ってるのはですね、これは人間ではなくて神様のことであり、そしてまた救い主、もう端的に言うならばもうキリストが救い主になってくださる、キリストが私たちを助けてくださるというのがもう聖書のメッセージということになるわけなんです。じゃあこのキリストはどんな方なんだろうかと思うんですけれども、もう一つの表現が出てきているわけですが、9節の最初のところを見ると、彼らが苦しむときにはいつも主も苦しみという言葉が出てきます。 このカエラっていうのは直接的にはこのイスラエルの人たち、まあ、聖書に出てくる、まあ、ユダヤの地にですね住んでいた人たちのことを指しているんですけれども、でも私たちに当てはめるならば、これはまさにカエラっていうのは私たち自身のことだということです。ですから別の言い方で言うと、私が苦しむとき、いつも主も苦しんでくださるということになるわけなんです。まあ、キリスト教のシンボル、印があります。何かというと誰でも知ってます、十字架です。十字架がもうこのキリスト教の印です。なんで十字架がですねキリスト教のシンボルにならないといけなかったのか、なんで他のもので表されなかったのか、実はこの十字架っていうのは死刑の道具だったわけです。ものすごく悪いことをした人がですね、もう生きたまま貼り付けになって死ぬまで晒し者になってやる、これほど恐ろしい刑罰、死刑の道具は他にはありませんでした。じゃあなぜキリストが十字架にかけられてそのように死なれたのか、実はそこには一つの問題があるわけなんです。キリストが死なれたのは実は私たちの身代わりとなられた。じゃあ何の身代わりなのか、それは罪を犯したっていうことが聖書に出てくるわけなんです。私たちは普通罪って聞くと犯罪を犯したっていうふうに受け取ります。ところが聖書が言ってる罪っていうのは犯罪のことではないんです。もっと端的に言うならばですね、もう私はあの人なんて嫌いだ、顔も見たくもない、そういうことがもう聖書で言うならばもう罪だっていうふうにですね言われる。そして何かをごまかした、嘘ついた、そしてそれも聖書で言うならば罪の一つってことになるわけです。だからおそらくそれを考えてみたら、誰一人私は罪なんて犯したことがないと言える人はですね一人もいないと思います。ですから聖書は全ての人が罪を犯したために神の栄光を受けられなくなっている。ですから私たちがもう人を憎むとか、まあ誰かのものを借りていてずっと返していない、そしてもう自分のものにしてしまった、そういう思いがあるとですね決して心は晴れ晴れとはしないと思います。だから栄光を受けられなくなったっていうのは何かっていうと、もう心がすっきりしていないということです。もう何かモヤモヤしたものとか、また心の中に苦しみがある、それが私たち自身神様からの栄光が受けられなくなっている、まあ、今日も雨でですね曇ってます。でも太陽はあるわけなんです。でも雲に遮られてしまっている。それと同じように神様から来るところのもう愛とかですね喜び、その光がもう罪によって妨げられている。問題は何かっていうと、私たちの心の中にあるもう黒雲のようなその罪が取り除かれていく、そして心がすっきりするということが必要だということです。新約聖書にヨハネの福音書っていうのがあります。でそのヨハネの福音書の8章のところで、まあ、姦淫の罪を犯した、その女の人が連れてこられたわけです。でその連れてきていたパリサイ人、律法学者という人たちは、この律法の中にその姦淫の罪を犯した者は石で打ち殺さなければならないと書いてある。どうしますかとですねイエス・キリストのところに言ってきたわけなんです。訴えた。もちろん罪を犯してたらその罪を裁かなければならないわけです。ところがイエス・キリストは救うために来られた。じゃあその時にイエス様はどうされたのか、 一言も答えられなかった。そしてその女の人のそばにおられたわけです。そして人々は口々にもう訴えてくる。その時に言われた言葉は何か。あなた方の中で罪のない人が石を投げつけなさい。それだけ言われたわけです。じゃあ周りを取り囲んでいた人たちはどうだったのか。もう年配の人から一人去り二人去り、そしてついには誰もいなくなった。石を投げつけようとする人は一人もいなかったわけです。そしてイエス・キリストが言われたのは、私もあなたを裁かない、もう今後罪を犯さないように、その女の人を許されたということです。だから人を愛するっていうのはただ言葉だけではないわけなんです。まさにこの聖書にある時あるように、この苦しむ時にいつも主も苦しみ一緒におられる、自分だけが苦しんでいるのではない、イエス・キリストも一緒に苦しんでくださる方なんだ。それは私たちが十字架を見上げる時にその苦しみということが分かるんではないかと思います。聖書の中には、共に泣く者と共に泣いて喜ぶ者と共に喜ぶというですね、言葉があるんですけれども、誰が一緒に泣いてくれたりまた一緒に笑ってくれたりするんだろうか。実はそれがイエス・キリストである、私たちにそのことを示しています。そしてもう一つのことは、この九節の中頃下の方にですね、この贖いっていう言葉が出てくるわけなんです。贖いって難しい言葉です。でももっと簡単に言うと、お金を払って自分のものにするということです。まあ私たちはこの神様に愛される、自分が良い人間になったら神様は愛されるんだろうか、そしてまた良い行いをしたら喜ばれて、そして神様を愛してくださるのか、全く実はそうではないわけです。私たちは愛される資格がない。しかしそれでも愛してくださるっていうのが神様の愛ということです。旧約聖書にルツキっていうのがあります。それはユダヤの地方で飢饉があってですね、まあ、一人の女性ナオミという人が、まあ、そのご主人がもう死んでしまった、もうみんな食べるのにも苦労している、それで彼女はもう別の場所、もうユダヤの人たちが嫌っている、まあ、モアブ人というのがいたんですけれども、そこにこう逃れていったわけです。そしてそこで二人の息子を育てた。なんとその二人の息子はその現地のもうユダヤの人たちが嫌っているモアブ人のですね、女の人と結婚した。ところがなんとその夫たちも次々に死んでしまう、もう未亡人になってしまったわけです。もう今みたいな保証なんて一つもない。でナオミは自分のその親戚がまだあのユダヤの地にいるから、もう自分は帰っていく、であんたたちはこの土地で生まれてるからもう私と一緒に来なくてもいい、一人は去っていったわけです。ところがそのルツっていう人はですね、もう私は一緒に行きます、そう言ったわけなんです。しかし帰っていったらきっといじめに遭う、そういうことが予想されていました。ところがそのルツっていう人はですね、もう神様が助けてくださる、 もうただその信仰を持って、一緒に帰っていったわけです。もちろんその二人を面倒見てやろうという人なんて奇特な人は出てこない。でもそこには一つの掟があってですね、もう勝手に麦の方を刈り取って食べたらそれはもう泥棒になるんですけれども、まあ、落ちた方をですね拾って食べてもいい。でもそれはすごく恥ずかしいことです。もう自分は貧しい貧乏だっていうのをもう人に言ってるようなものです。ところがなんとルツはですねもう本当に恥を忍んでっていうかそれをもう毎日毎日やっていたわけです。そして自分だけじゃない、もう姑の分も合わせて彼女はそれを取ってそして生活をしていた。でそれを見ていた人がいたわけなんです。それは遠い親戚でボアズっていうですね、男性がいた。そしてなんとそのボアズはその異邦人のルツをですねもう自分の奥さんにしたい。ところが自分よりももっと近い親戚の人がいる。でその人に権利がある。ところがですねその外国人の女の人を自分の妻にするっていうのはその当時はもう非常にもう悪いことだっていうふうに言われていたわけです。だからその親戚の人はまあ仕方がない、自分はもう放棄するって言って、なんとボアズはそのナオミたちが持っていたその土地をまあ買い取って、そしてまた一緒に来ていたルツも奥さんにする。そういうことが聖書の中に出てきているわけです。まあ言うなれば自分もその恥をですね受ける。そして人々からもうあの人はもうよそ者を奥さんにしたって言われる。でもそれをもう恥とはしない。なぜならばそれ以上に愛するっていうその思いが強くてそのことを行った。ですからこの贖い代価を払って自分のものにする、それはどこから出てくるのか。この9節の御言葉を見るとその愛と憐れみによってって出てくるんです。だから代価を支払って自分のものとするその動機は何かっていうと愛と憐れみだ。それが合うならば喜んで代価を払っていくことができる。ですから愛にはですね代価が伴うってことです。代価を伴わない愛なんて一つもない。ですからキリストがあの十字架の上で死なれた、それは命の代価を私たちの代わりとなって支払い、そして私たちのその罪を許す、それが神様の愛であるということです。まあ、私はこんな話を聞いたことがあります。まあ、アメリカであった出来事なんですけれども、まあ、ある会社の社長がですね、まあ、なかなか経営がうまくいかない、もういろんな人からお金をどんどん借りていく、ついにはもう債務不履行ということでですね裁判所に訴えられるということになったわけです。で彼が裁判所に出頭した。そしてその裁判官を見たときに、なんとそれは自分が学生の時の、まあ、無二の親友だった。しかも彼はですね、もうその時学生の時から熱心なクリスチャンだった。ですからその社長さんは何とかしてその自分の罪を許されるようにしてほしい。個人的にお願いしたそうです。でもその友人の裁判官は自分は法を曲げることはできない、ここは法にのっとって正しく裁くところだ、曲げることはできないし不正を働くことはできない、そしてついには有罪ということになったわけです。そして、まあ、お金払えないですからもう刑務所に収監されていく。 ところがその日にですね、あなたは無罪放免です。社長はびっくりしたそうです。どうして自分が放免されるのか。実はあなたに代わって債務借りたものを全部払ってくれた人がいるんです。一体それはどこの誰ですか。聞いたら、なんとそれを裁判を執行したあの裁判長です。彼はなんと辞表を出して、そしてまあもちろん退職金を受け取った。でそれでも足らないということで、もう自分が蓄えていたものやもういろんなことを持ってですね、もうその負債を彼が全部支払ったんです。まあ、社長はもう本当に驚いてですね、もう涙を流して、自分は本当に大変なことをしてきた、そのことが分かり、もう真の神様を信じるように導かれていった、そういう話があるわけです。愛は犠牲を伴う。イエス・キリストが私たちの一切の罪を許すために、あの十字架にかかって命を捨ててくださった。まあ、私たちは人を妬んだり憎んだり、自分がうまくいかないと言ってもう文句を言ったり、人を批判したり、時には嘘をついたりごまかしたり、もういろんな罪がたくさんあると思います。でもそれらのすべての罪の責任をイエス・キリストはあの十字架の上で負ってくださって、ご自分の命をもってその代価を支払ってくださった。その許しの大元は実は愛と憐れみによるということです。神様はその愛を私たちに対しても与えてくださっておられます。そして私たちは特別なことを何もする必要はありません。すべてを神様にお任せしていく、委ねる、それが信仰です。まあ、私たちは子供の時、小さい時ですね、もう何でも好きなことをやっていた、もうひょっとして親を困らせるってこともあったかもしれません。でもそれでも、まあ親はですね、私たちを守り育ててくれるわけです。もう昔は、まあ小さい時はそんなに人生の重荷なんてですね、考える子供なんていなかったと思います。しかしやはり成長するにつれて、いろんな人と会いですね、トラブルも起きたり、また問題を抱え込む、そういうことが出てくるわけです。そして時にはもうその重荷に自分が耐えきれないほどの苦しみをですね、抱えてしまうということがあると思います。誰か自分を助けてくれたら、もう自分を支えてくれたらとですね、思う時があるんではないでしょうか。まあ、私はある時、そこのスーパー帰り際にですね、もう出ようと思ったら、背中にもう男の子を背負って、前には女の子の赤ちゃん、そしてまたスーパーで買った袋を持って笑える、まあ、その人とこうドアのところでぶつかりそうになって、まあ思わずこう目が合ってですね、まあ私も大変ですね、どうぞって言って言ったんですけれども、まあその若い奥さんはにっこりと微笑んでですね、大丈夫ですって言って、まあスーッと行かれたわけです。まあその後ろ姿、もう子供を背負い抱っこして荷物まで持って、でもそれでももうにっこりしてですね、大丈夫ですって言って行かれるその姿を見たときに、ああ親っていうのはやっぱりすごいなってですね、思いました。もう例えばスイカ2つぶら下げて運んでたら相当重いと思うんですけれども、もう子供だったら全然そういう重さなんてですね、もう感じない。もう自分の体の部分、そこにはやはり愛があるから重荷とは感じない。それは神様が私たちに対する思いも同じではないかと思います。まあおんぶに抱っこというですね、言葉がありますけれども、だから私たちが どうしたらいいのか、もうおんぶに抱っこでいいということなんです。なぜならば神様の約束っていうのが旧説の終わりに出てるんですけれども、昔からずっと彼らを背負い担ってくださった、それが神様の愛です。あのイスラエルの民はですね、罪を犯しました。もうモーセに逆らう、もう最初からそうであったわけなんです。そしていろんな争いトラブルに巻き込まれていく。でもそれでも神様はイスラエルの民を愛され、背負われ、担ってくださってこられた。実は私たちも同じです。だから私たちは立派な人間になる必要は一つもないわけなんです。救いとは何か、それは自分を愛し、そしてまた喜んで背負ってくださる方に全てをお任せするということです。神様にはその力があるわけです。もう私たちを背負うことぐらいなんて朝飯前です。もうごま粒よりももっと小さな存在なんです。神様にできないことは一つもない。だから私たちができることはもう信じて委ねていくということです。もし私たちのその心の中に重荷があるならばですね、その神様に全部を委ねて、もう短いお祈りしたらそれでいいんです。神様、私はもう疲れました、助けてください、私を背負ってください、アーメン、もうこれだけでいいんです。そんな長い祈りなんて必要ありません。もうちっちゃい子供でもですね、こけて、ママって言ったらですね、お母さんすぐに駆けつけてもう抱っこしてよしよしってですねやってくれるんです。それが愛です。神様も同じです。私たちが倒れるとき、悩み苦しむときに、イエス様も一緒に悩み苦しみ泣く者と一緒に泣いてくださる。それが十字架の愛だ。私たちはその愛をまず自分の心の中に受け入れて、そしてまたこの救い主が一緒にいてくださる、そして私を背負ってくださる方なんだ、信じて委ねていくものにさせていただきたいと思います。お祈りいたします。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。今もイエス様はその愛の御手を広げて私たちを待っておられます。どうぞこの方に自分自身がすべてをお任せすることができますように、そして自分は重荷だでも喜んで背負ってくださいます。どうぞその方にすべてを委ねて、そしてまた背負っていただいて人生歩んでいくものとしてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。